Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家のロバート・ハリスさん。その後編です。放浪の人生について、そしてその行方は。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家のロバート・ハリスさんです。東洋経済新報社から最新刊ワイルド・アット・ハート、眠ってしまった冒険者たちへが出版したってたんですが、まあ、ハリスさんといえばエグザイルとかアウトローとかバガボンドという言葉で語られることが多いかと思いますが、
はい。
ご自分ではそれはどうですか、そういう評価のされ方は。
いいんじゃないですかね。
それは合ってるか合ってないかはどうですか。
合ってると思うんですけど、たまにね、孤高の旅人とかやるんですけどね、僕、すごい寂しがり屋で、一人で旅するの大嫌いなんですよ。
そうなんですか。
はい。まあ、
たまに。イメージ的には一人旅のイメージですか。
たまにするんですけども、大体友達とかね、来てますね。
そうなんですか。
はい。
あ、じゃあ、孤高の旅人はちょっとクエスチョンマーク。
ですね。まあ、一人で行っても必ず向こうで友達すぐ作っちゃいますね。
友達と一緒にいるアウトローという感じ。
そうですね。
まあでも、そんな反省を振り返って、今、こう、真っ先に思い浮かぶというようなことってどんなことですかね。
まあ、よく今まで生きてきたなって。ことですね。
よく生きてきたな。
はい。よくサバイブしてきたなっていうのと、まあ、人生結構楽しかったな。いろんな、本当に一刻を振り返ると全く違う、景色とか、国とか、シチュエーションとか、友達とかが浮かんでくるんですよ。本当に俺って結構リセットいっぱいしてるんだなっていうふうに思いますね。
いろんなフェーズがある。
ありますね。
はい。ですね。まあ、この本の中にもね、いろんなエピソードがね、書かれてるわけなんですけども。で、まあ、そんな中で、例えば、今ね、あの時に帰れるとしたら、という、そういう、まあ、シチュエーションがあったとして、はいはい、そういうのって一つにこう限定することできます？
いっぱい帰りたいですよ。
いっぱい帰りたい。
はい。
やっぱりそれはそれで、それぞれにいい思い出がいっぱいあるということ。
そうですね。僕結構、自叙伝とか書いてるじゃないですか。そうするとね、書いてると、無性にその時にもう一回戻りたくなってしまうんですよ。そうすると、例えば、小学校の時のこと書いてると、だんだんこう先生に怒られたことが頭にきましたね。で、今の、なんていうのかな、会話能力と、今の頭で戻っていって、やり込めてやりたい。
論破してやりたい。
論破してやりたい。とか、振られた女性を逆に振ってやるとかね。
ああ、今ならこういうやり方ができる。
はいはい。もうあの手が食わないぞ、みたいな。ただ今、僕は1964年の、はい、を舞台にした、ボードビル、戯曲を書いてるんですよ。
64年、東京オリンピックですね。
そうです。はい。それを書いた後に今度僕は小説を書こうと思うんですよ。64年の横浜を舞台にした。
う
ん、なので、64年ちょっと書いてですね、リサーチしたいなっていう思いはありますね。
うん、64年というと、ロバート・ハリスさんは
いくつだ ?16 歳でしたね。
16、高校生ぐらいの時。
はい、高校生で。まあ結構多感な時で、で、面白かったのは僕は横浜で、で、インターナショナルスクールに行っていて、学校の中では、ポップミュージックとか、あと、ほとんど毎週土曜日パーティー、ダンスパーティーがあって、まだ、ディスコなんかない時ですよね。で、そこの中では、まあ、アメリカポップ文化の甘々の音楽でチークダンスを踊って、そうするとだんだんこう、英国あたりからもっとこう、ラフでワイルドな、ロックがこう、今来るんだよ、みたいな。
ブリティッシュインベージョンが、はいはい、まさにっていう。
その爆発した時代で、はい、でも、外に出ると、小林明の音楽が聞こえてきたり、美空ひばりの音楽が聞こえてきたりっていうね。で、横浜なんでね、本当にいろんな国の人々、GI もいて、もう、それが入り乱れていて、まさにカオスなんですよ。でもエネルギーがあって、で、日本全体に今これから、オリンピックがあって、燃え上がってる時なんですよね。そのエネルギーが僕にとってはすごく楽しい時代だったのと、変換の、まあ、始まりっていうのかな、だったので、それを舞台にすると、すごい面白いものが書けるんじゃないかなと思って。
なるほど。
そこから、こう、本当のワールドな 60s が始まったと思うんですよ、世界的にもね。
なるほどね。じゃあ、やっぱそこが、とりあえず今、特に帰ってみたい。
特に帰ってみたいですね。はい。
でもそこの1964年に、今、 のロバート・ハリスが行ったらどういう行動を起こせるんですかね。
もっともっと女の子、あ、じゃないですね。どうしてたでしょうね、うん。いや、きっと同じことやってたと思うんですよ。うんうん、ただきっとノート持って、うん、リサーチしてると思うんですけどね。
そう、行動は基本的には変わらない。
変わらないですよね。もう少しね、友達に優しいと思いますね。
そうか。でもね、そういう自分がいたら、やっぱりそれはエキサイティングですよね。
エキサイティングでしょうね。特にね、僕、その頃ってあんまり人の痛みっていうのを知らなかったと思うんですよ。うん、結構突っ走っていて、それほどギャフンという目に遭ってなかったんで、うん、僕は会ったのはだいたい大学卒業する前に、なんでしょうね、いろんなことがあって、うん、で、ちょっとこう、落ち込んだ時期があったんで、その後に、やっぱり自分の痛みを知って初めて人の痛みを分かって、人にオープンになる自分ができたんで、
う
ん、
なるほど、なるほど。
そのまま今の、そういったことが分かる自分で64年に戻って、うんうんうん、で、当時の友達とかにもう一回会って、うんうん、ちょっと償いたいですね。
ちょっとあの時は言い過ぎた、ごめんなさい。
はい、悪い。
なるほどね、そうですか。そしてね、まあそのロバート・ハリスさんは、まあそれ以降ね、まあ旅も続け、はい、まあ放浪して、結婚して子育てもされて、仕事もいろんな仕事をされて、
はい、
ね、ここにも書かれてますけど、本当にいろんな仕事をされてますよね。
そうです、この前数えたら36ぐらいありましたね。まあバイトも入れてるんですけどね。
もう、しかもね、その一つのジャンル、じゃないですもんね、全然ね。
全く違うんですよね。
全く違うんです
ね、はい。ラジオも始めたの91年ですけど、それまではラジオほとんどやってなかったんで。カフって何みたいなね。
咳ですかみたいな、ね。そうか、はい。でもね、その、いろんな仕事されてて、
うん、
でもそれぞれがやっぱりその肥やしになってるという感じなんですか、どうなんですか。
そうですね。それ、なんかじいさんっぽい話になっちゃうんですけども、でもやっぱり、やって損だったことってないですね、ほとんどね。
お
全部、まあ僕の場合、物を書いたり、うんうん、こうやってこうラジオで話す仕事なんで、何やってもその話をすることって、儲け話じゃないですか、ある意味。
はいはいはい、
なので僕は、ね、一時、まあ、中金とか、が溜まって、刑務所に3日間かな、オーストラリアですよ。オーストラリアで、中金とそれからね、スピード違反が1個あったんですよ。
はい、
それがもう何千ドルで溜まってて、で、まあ、それに追いつかれてですね、どうすると、今払うか、刑務所で3日過ごせば、チャラになると。前科つくんですか、つかない。行きます。行ったんですけど、はい、もうそのことについてね、僕、4つぐらいの本に書いてますからね。もう、十分にそれ元を取り戻したなと思って。
そうですね。はい、まあそういった意味で、いろんなとこでそれはね、経験役立ってますね。
はい。だから何やっても損じゃないと思いますね。
なるほどね。そうか。でもね、そうやっていろんな、まあ、チャレンジもあり、トライもありという中で、はい、まあ総じてここまで来て、本当によくサバイブしてこれたなって、さっきご自身で、ね、はい、おっしゃってましたけど、でもやっぱりそういう人生を送れてきたのは、そのモチベーション原点になるのは何なんですかね。
何なんでしょうね、うん、昔からなぜか知らないけど旅が好きだったのと、横浜っていう特殊なところで、まあ、生まれ育ったことと、
うん、
たまたま英語ができるような環境にいたってことと、まあ、親父がハーフで僕がクォーターで、うん、まあ、いろんな要素があったんですね。あと、うん、まあ、ずっと旅をしながら作家になりたいっていうのと、から僕は高校卒業してすぐ世界を一周して、うん、いろんなヒッピーの旅人に会って、で、彼らに触発されたってこともありますし、
うんうんうん、
で、まあ、旅に出てからは、いろんな人に助けられて、あと運がいっぱいあって、
うん、
いろんな要素が、
ミクスチャーされてるんですね。
はい。ですね。だから僕の本を持ってですね、うん、結構エグザイルスとか持ってこう旅出て、うん、同じように生きるんだって僕のところに来るんですよ。
はい、
頑張るよみたいな。でも、責任は持たないからねみたいな思うんですよ。やっぱり。
ちょっと大変かもよ
って。はい。やっぱり大変じゃないかなと思うんですよ。僕は、英語ができるってことはすごく、僕にとってはパスポートになったし、うんうん、あと僕は、僕なりのエネルギーがあったし、うん、人懐っこさがあったし、
うん、
だから、内面でね、ちょっとこう、元気がなくて、内面にこう、目が向いていて、どうしても日本で落ちこぼれみたいな、そういうネガティブな気持ちを持って、自分探しの旅に行っても、もっと大変な目に遭うんじゃないかなって、どうしても思っちゃうんですよね。
なるほどね。はい、そうか。でもやっぱり大変だった、
はい。結構大変でしたね。でもね、うん、大変のほとんどは自分で作ってる大変ですから、しょうがないですよね、
うんうん。でもね、今もう一回振り出し戻って、はい、もう一回同じ経験ずっとしてきなさいって言われたらどうですか。
絶対します、
ね。絶対しない。
しちゃうと思いますね。
いや、本当よくサバイブしましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。Let's get knowledge with fun. さあ、今回のワイルドアットハートは、まあ、基本的には団塊の世代に向けてというような。
基本的にはそうですね。はい。
なってますが、でも、もちろん、それ以外の世代にも。
ええ、もうすべての人に読んでほしいなと思いますし。
ね。
はい。
そうですよね。そして、まあ、ハリスさんの著書では、エグザイルス、まあ、先ほどちょっと話も出ましたけど、
はい。
エグザイルスですとか、ワイルドサイド、アルケといったね、こう、若者にとっての、バイブル的な存在になっているようなものもあるわけで、
はい。
はい。その若者なんですけど、日本の若者、うん、まあ、今、とかく、その、夢がないとか、
はいはい、
なんか、ちょっと、覇気がないんじゃないかというようなネガティブな言われ方をすることもあるんですけど、そういった若者、日本の若者についてどうお感じですか？
うん、僕ね、思うんですけど、確かに僕たちみたいな、なんていうのかな、はちゃめちゃなところっていうのは随分なくなってるんじゃないかなと思うんですよ。うん、
はちゃめちゃなところはない。
はい。うん、で、まあ、それはあまりにもいろんな情報があって、知ってしまっている、
うん。
僕なんか知らなかったんで、どうなるかわかんない。だから怖いもの知らずっていうのがあったんですよね。
うんうんうん、
そういう意味で、非常にこう、いろんなものに制約されてしまっている。
うんうん、
で、日本の中でなんとかサバイブしていくためには、保守的にならなきゃいけないっていう、そういう状況にいると思うんですけども、うん、でも今、いろんな若者と会ってると、すごく繊細で、すごくね、感受性が豊かになってきてると思うんですよ。
うんうんうん、
で、そういう意味では、すごくそれはプラスなんで、うん、それをなくさずにね、
うん、
もっともっと自分の中で、自分を信じるような、なんていうかな、力っていうものは少しずつでもいいですから、うん、つけていってほしいなと思いますね。
うん、
で、知的好奇心っていうものを絶やさないで、
うん、
で、すべてのものをもう一回、改めて問い直して、
うん、
大人を信じない、社会を信じないように、もうすぐだから、そういう点では反逆精神とか反骨精神っていうものも、
うん、
自分たちの中で蓄えていってほしいなと思うんですよ。
なるほど。
で、これだけの数のフリーターなんかがいるわけですから、
うんうん、
まあ、団結しなくてもいいですから、
うん、
自分は一人なんではないっていう気持ちを持ってね、
うん、
で、自分たちが新しい社会を作っていくんだぐらいの気持ちを持って、
うん、
やっていくべきじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。はい、まあ、センシティブであるということをメリットとして。
すごくいいメリットだと思いますよ。
うんうんうん、
はい。ただ、あまりにもこう、ものを読まなかったりね、
うん、
ものをちょっと考えなかったり、世界にあるすべてのものが自分のものなんだと、
うんうんうん、
自分の遺産なんだという気持ちがすごく今、希薄になってると思うんですよ。だから、まあ、好奇心がどんどんこう、薄れていったり、またはすごくこう、細分化されてしまってる。
狭いところに。
はい、もう J-POP の音楽のここのここがいいんだとかね。ヒップホップのこれのこれがいいんだとか、
うん、
もう少し全てを聞く、シャンソンも聞く、何度も聞いて、
うん、
これ全部僕のもんなんだよ。もっともっといろんなものを知りたい、
うん、
いろんな本を読んでいきたいとか、
うんうん、
そういった考える、僕ね、悪はいいんですけども、
うん、
考える悪ほど手に負えない悪いませんから、考える悪をね、もっと今日本が必要としてんじゃないかと思うんですよ。
あ、考える悪になれという。
なれと。
なれという。
はい。なってほしいですね。
なるほどね。はい、最初からもう、限定して、ここだけをっていうことでは全然なく。
なく、はい。
うん、
成人式でね、お酒飲んで暴れるバカな悪じゃなくて、うん、それを斜めに見つつ、
はい、
自分で本読んで、うん、ドステフスキーでも読んで、
うん、
なるほど、こういうやつもいるんだ、みたいなね。そういったプロセスを通して考える悪になってほしいですね、う
ん。なるほど。確かに成人式でドストエフスキー読んでたら相当な悪ですよね。
かっこいいでしょ、そういうのが。
かっこいい悪ですね。
ね、
はい、なるほど、なるほど。でね、まあ、先ほどちらっと話が出ましたが、その、ハリスさんの本を持って、今、はい、旅立とうとしているね、その若者もいると思うんですけど、
はい、
そういった若者に対してのアドバイスというか、
何かの、まあ、形で自分を探してるんだったら、
はい、
もう、それは自分探しでっていうことはどっかにあるんでね、意識の中に。うん、それはもう置いといて、旅をもう、とことん楽しんでほしいですね。
なるほど。じゃあ、それもまた、はい、さっきちらっと話が出ましたけど、それをお題目としてガーって掲げるんではなく、
なくて、うん、はい。それはもう、置いといて、
うん、
何でも見てやろうっていう精神で、
うんうんうん、
なるべくたくさんの人と会って、なるべく外に目を向けて、
うんうん、
異文化と触れ合って、いろんな人と話をして、で、日本も振り返りつつ、
うんうん、
もう本当にでいろんな景色を見て、いろんな景色を吸収して、
うんうん、
そういったプロセスの中で自分っていうものが少しずつ分かってくると思うんですよ。
うんうん、
だから焦らず、旅を楽しむってことじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。はい、もうオープンにして、とにかく何でも受け入れる。
うん。
うん、
も
う
本当にオープン、心をどんどんオープンにしていくプロセスが必要だと思いますね。
なるほどね、はい、そうですか。本という話で言うと、
うん、
ハリスさんご自身も本が非常に好き、
はい、
うん、こういう読み方、例えばじゃあ旅と本というキーワードで言うと、
はいはい、
こういう読み方するともっと楽しいよっていうアドバイスありますか？
本っていうのは、うん、旅だと思うんですよ。インナージャーニーだと思うんですよね、
うんうん、
だからその作家がどういう世界に連れてくれるのか、
うん、
でその作家との旅を通してね、
うん、
自分はどういうふうに変わっていくのか そういうふうに思って読んでいくとすごく面白いと思いますし、
うんうんうん、
特に僕が若い頃、自分を探してる頃を読んだ本というのは、はい、みんな僕に何かをこうヒントになるものを与えてくれましたね。例えば、じゃあ何がこう自分のね、理性と本能どっちをこうどっちに耳を傾けて生きていけばいいのかっていうと、例えばヘンリー・ミラーが来てね、それは本能に決まってんじゃないかみたいな、そうかみたいな、それでもいいのかみたいな思って安心するわけですよ。それまでは社会全体がいや理性だって言ってて、いやでも俺どうも本能のがいいような気がするんだけどもなと思うと、そういった作家が出てくるんですよね。
おお、ご自分の中で、
はいはい、
ヘンリー・ミラー来る、
はい、そうするとあいいんだとなると、うん、そっちに行けば、まあ、両方のバランスっていうのがだんだんこう生まれてくると思うんですよ、
は
い、だからね、きっと本の中に自分が今まで会えなかった仲間とか兄貴分とか、うんうん、友達ってものに会えるんで、うん、それも旅の収穫の一つだと思うんですよ、その本を読むっていう旅のね、
うんうん、なるほどなるほど、
はい、
じゃあそのためにもいろんなものをとにかく雑食、
まあ、雑食でいいと思うんですよ、うん、乱読で
乱読で、
はい、で気に入ったもの
その中から、だから最初からやっぱりじゃあこのジャンルみたいな、さっきの話じゃないですけど、はい、そういうのを限定するのではなく、
はいはい、うん、もう何度も読んでつまんなかったらね、うん、僕はいつも50ページまではチャンス与えるんですよ僕物書くんで、はい、50ページぐらいくれるなって自分でも思うんで、でつまんなかったらもう50ページでやめるね、50ページだったらもう本当に 2,3 時間で読めるじゃないですか。で他の本を読んでいって、自分に合ったものがあったらもう噛みつく、まあ、そこにもうハマり込む。
なるほど、
はい、もう熱を出して読む、
うんうんうん、
それいいと思うんですよ。あんまクールじゃなくて、本当にもうね、文学でも映画でももう、ま
あ、
食べるぐらいの勢いで、う
ん、ガツガツ、
はいはい、ガツガツ
ガツガツいくよ、はい、それはもう今でも変わらない読み方
ですか？あんまり変わらないですね。他のことやりたくなくなりますよね
、はい、じゃあその選ぶそのポイントというか、はい、その手に取る、
うん、
このキーとなるのは何なんですか？
なんでしょう、なんか匂うんですよね。
お
で実際に僕本買うと嗅ぎますから
その
いい匂いするんですよ
あ、でもこれは特にいい匂いするなん
で、あと最初のページのその書き方の始まり方がすごい重要ですよね。
お
な、何がいいんだか分かんないですけど、うん、なんかこうね、こう引きつけるものがあるんですよね。人、これかな、これかなと思いつつ読んでいくと、あ、これじゃないかみたいなね。
おなるほど、はい、特にじゃあ取っかかり、オープニングのとこが
必要ですね。
あ、はい、じゃあそれはご自身で書くときも
いつも考えてますね
一番最初が
そうすごい 大切なんですよ。
あ、なるほどね。じゃあまあでもその辺、匂いと、
はい、
匂いとオープニングですね。
そうですね。
なるほど、はい、じゃあそこをねちょっと参考にしていろいろね段読をしていただきたいと思います、
はい、
ハリスさんの著書には人生の100のリストもありますが、はい、これはご自分でも作ったリスト？
そうです、
100のリスト、
はい、
これはいつ頃作った
の？これは僕が高校卒業してすぐ旅に出て、うん、で、ずっと、まあ、ヨーロッパ縦断して、中東、アフガニスタンとか、渡って、カルカタに着いて、でも、これ旅の終わりで、これから日本に帰って、大学に入って、うん、と思うと、落ち込んだんですよ。あれだけ旅が面白かったのに、もう終わりなのかよ。でもやっぱり親父と約束したから、日本に帰ってね、うん、大学行かなきゃいけない。その時に、ナショナルジオグラフィックっていう雑誌があって、そこで冒険家がね、大学時代に100の冒険を書いて、うん、それをいかに40年ぐらいかな、かけて達成したかっていう記事が載ってたんですよ。
はいはい、
あ、いいじゃないかと。
うんうん、
じゃあ俺が冒険じゃないけど、100自分が本当にやりたいこと、うん、それこそ、いつかどっかのボヘミアンのね、エリアでブックショップを開く。大学卒業するまで1000冊の本を読む。
うん、
とか、ファッションモデルと付き合うとか、もういろんな、何しろ、高尚なものから、うん、すごい下世話なものから、100、うん、書いたんですよ、
うんうん。
で、それを、まあ、ずっとね、達成しつつ生きてきたことがこの本なんですけども。うん、
100ってでも、そんな簡単に出ないですよね。
一週間かかりましたね。
一週間。
はい。
かかりますね。
で、100がいいのは、うん、大雑把なことだと、すぐ終わっちゃうんでね、うん。だんだんね、こう、細かいこと書くんですよ。
はい、
作家になるんじゃなくて、うん、どこそこの島に行ってどういう本を書く、これで1項目なんで、
あ、なるほど、
作家になるからだいたい30項目くらい生まれるんですよ。
うん、
そうすると具体的な夢ってのが出てくるんで。
ああ、なるほどなるほど、
はい、で僕の場合はね、 100の中の1項をやるとまた新しく書いてるんで、
うん、
今の僕100あるんですよ。
おー、
だって100終わっちゃったら おしまいじゃないですか。
はいはいはいはい、
おしまいになりたくないんで、ずっと100持ってようと思って。
おー、じゃあ今でも常に100。
100あります。
キープ。
はい。
そうか、じゃあ高校の時に、一番最初に出した100ってのは大体もう。
大体80ぐらいやってますね。
あー、そうですか。
はい。で、ほとんどいつも 100のこと考えてるわけじゃないんですよ。でも一応書いたことによって言霊がこうね、宇宙の中にこう解き放たれるんで、知らない間に、おこれも そういえばあったなっていうことがかなり多いんですよ。
なるほどなるほど。
はい。だからやっぱり自分の夢っていうのは人に言ったりね、物に書いたりすると、余計その実現に近づいていくんじゃないかと思うんですよね。
まあでもそれを失いたくないからどんどんどんどん追加してて。
そうなんですよ。はい。
追加追加で。
追加追加で今でも100ある。
常に100。そうか。
はい。
じゃあ永遠に逆にそれは実現し終わることはないわけ。
ないですね。
ないです。
はい。
でもその今ある100っていうのは相当じゃあ細分化された。
してますね。
もうかなりニッチなところに行ってる。
行ってますね。
そうか。でもそれを本当どんどん達成する楽しみは。
すごい楽しいですよ。はい。無理してやるんじゃなくてね。うん、で、なんか、あ、この夢はちょっとつまんないなと思うと、決して他のものやればいいんです。
ああ、
は
い、それちょっとリストが削除。
はい。これちょっと無理だなと思うと やめたりしてね。
そう。その中で、プライオリティというか、はい、優先順位はあるんですか？
全くないです。
あ、ないんですか？
はい。
じゃあ別に1位から100位ではなく。
ないです。
はい。100個あるわけなんですか？
あるんです。
うん。
前離婚するなんてのも入ってましたからね。
それは、ちなみに、実現は
もう逃がしてしまいました。
そうですか。
はい、
まあいろいろね、まあそれも経験ですからね。これからでも、特にこれは、やってみたいなっていうことってのはどうなんですかね。
例えばだからさっき言った、64年の小説を、うんうん、筆頭にですね、
うん、
それをきっかけに、まあ僕が主人公なんですけど、今4冊小説の構想があるんで、それをまず書いてみたいっていうのと、うん、日本にずっともういたくないなと思ってるんで。
あ、これから先。
はい、ずっといたくないんですよ。1年の半分ぐらいで十分かなと思ってるんで、あとの半分をどこでどうやって過ごすかって今思いを巡らしているんですけども、まあ、3ヶ月旅して3ヶ月どっかね、バリ島とか、エゲ海の島に家を借りてなんて言うと、ワイフが何言ってんのよみたいに言われる。それの今葛藤なんですけども。
なるほどね、はい。そうですか。じゃあそれもね、はい、うまい具合に、修練していくことを。
行くといいですね。
お祈り申し上げております。
ありがとうございます。
最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけど、これまでのロバート・ハリスさんの人生の中で、
はい、
一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
作家ですね。だから会わなかった、人々ですね。
ほう
ほう、はい、僕の先人たち、
うんうん、
さっき言ったヘンリー・ミラーとか、その男ゾルバーが書いたニコス・カザンザキスとか、うん、ヘルマン・ヘッセとか、うん、そういった方々が僕にとっては先生、心の師でしたね。
彼らは何を教えてくれたんですか？
まあ、いつも自分の心の中を探していけと。で、自分の心の声に忠実に生きていきなさいっていうことを教えてくれたんじゃないかと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、それは、ミラーにしよう、ヘッセにしよう、カザンザキスにしよう。それはもう、
はい。
いろんな角度からそれを教えてくれた。
そうですね。
はい。なるほどね。それはじゃあもう揺るぎない信念という。
そうですね。はい。今でもそう思ってますのでね。
じゃあ自分の心に忠実に。
はい。
はい。今後も、ぜひとも。
ありがとうございます。
はい。お祈り申し上げてます。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家のロバート・ハリスさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家のロバート・ハリスさんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、ロバート・ハリスさん、まあ本当ね、ラジオ DJ の大先輩としても本当に尊敬申し上げてましたが、まあ、ちょい悪どころじゃない交わるな感じが本当にすごいですね。いやー、あそこまで20年後なれるかな。頑張って100のリストちょっと本当に考えようと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。